皆様こんにちは。足元の悪い中、今日大勢お集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、五十嵐健二さんという方を扱うんですけども、今日のこの集会の前に、が来る前に五十嵐健二っていう白洋舎の創設者の名前ご存知だった方どのぐらいいらっしゃいますかね。手を挙げてみていただけますか。はい、あんまり名前が知られていないんですね。で、私もそんなに深く知ってたわけではなかったんですけれども、今回、五十嵐健二さんのことをいろいろと調べていく中で、本当に素晴らしい生涯を歩まれた方なんだなということを、知らされました。明治9年ぐらいの生まれでしょうかね。ということで96歳の長寿を全うされた方なんですね。それで本の中にも、私はまだ当時若かったのでっていう、その若かったっていう時いつか調べてみたら61歳って書いてあったのでまあ、96まで本当に現役でバリバリやっておられた方だったんですね。そしてこの五十嵐健二さんという方は子供さんがなんと12人いらっしゃったんですね。で、男の子6人女の子6人というですね、子だくさんに恵まれた方だったんです。この五十嵐健二さんの子供さんは全員クリスチャンになりました。またお父様お母様も皆クリスチャンになられました。それから白洋舎というですね、今で言うと連結の会社で見たときに2000数百名の社員の方がいらっしゃるという大きな会社で、東洋ではアジアでは第一番のクリーニングの業者という会社ということになるわけなんですが、この白洋舎の中からも非常に大勢の方々がクリスチャンとなられたんですね。多分存命中にこの五十嵐健二さんを通してクリスチャンになられた方の数は1000人を下らないというふうに言われているんですね。それもそのはず、五十嵐健二さんは、クリーニングが本業だったんですけれども、自分の本業は、周りはそう見ているかもしれないが、自分はキリストを伝えることが自分の本職であるというふうに常々言っておられたからなんですね。そしてまたそれを、実行に移された方であります。で、私たちは思うのですね、この96歳までの長寿を全うし、また大会社を設立し、また、この、蘭寿褒章を受けるというようなですね、表彰もされたりだとか、名声を、欲しいままにされたような、また世間の尊敬を集めたような方というのは、まさに順風満帆の人生を歩まれたのではないかというふうに想像するわけですよね。ところが全くそうではなかったわけなんです。まさに波乱万丈という言葉がぴったりの方がこの五十嵐健二さんなんですね。で、私は今日皆さんにお話しするのに一番の参考資料にしたのはこの三浦綾子さんの夕あり朝ありというこの自伝といった自伝ではないですね、伝記なんですね。で、これは五十嵐健二さんから聞いたお話や、また著書が恩寵の木漏れ日という自伝があるんですけども、それを元にしながら小説風に一人語りというふうな形でまとめた470ページの本があるんですね。で、これはですね、もし、どこかの放送局がドラマにしてくれたらどんなに面白いだろうかと、NHK の朝ドラマでやってくれないだろうかというふうに思うほど、毎回毎回のエピソードがもう本当に手に汗握るような、痛快な、またハラハラするような、また、ほのぼのとするような、また血が騒ぐような、また何とも言えない感動を得るような素晴らしい話で満ちているんですね。なので、その波乱万丈の話を今日、短時間でまとめるということはですね、なかなか難しいことだなというふうには思うわけです。 したがって、その今日は一端をご紹介できるに過ぎないわけでありますけれども、実はこの三浦綾子さんという方、旧姓堀田綾子さんなんですが、どうやってこの五十嵐健二さんを知るようになったのかというのは、実は前回の西村久蔵さんとも関係があるんですね。堀田綾子さんが入院していた時に訪問してくれた中に、そうそうたるクリスチャンが大勢いて、西村久蔵以外にも五十嵐健二さんがおられたんですね。で、その五十嵐健二さんが当時も白洋社の社長ということで、もう実業界ではもう押しも押されぬ大変な重要な存在になっていたわけなんですけれども、この五十嵐健二さんが忙しい日程をやりくりして、札幌の医大病院に入院している堀田綾子さん、脊椎カリエスで不治の病と言われていたんですが、訪問してくれたそのきっかけというのはですね、実は堀田綾子さん、後の三浦綾子さんが文通していた相手の紹介なんです。で、この文通していた相手という人が本名わからないんですが、 S さんなんですね。S さんS さんってどういう人か、どういう漢字を書くのかじゃなくて S さんなんですね。で、この S さんという方は未だもって名前がわからないんですけども、ヤクザだったんです。そしてですね、人を2人殺してしまったんです。そして、死刑囚だったんですね。ところが、監獄刑務所に入ってから、実は、ある人の伝道によって、クリスチャンになったんですね。で、この死刑、に決まっているこの S さんが、なんと堀田綾子さんのペンフレンドだったんですね。そしてこの S さんはこの五十嵐健二の影響も大いに受けていたんです。もしかしたら五十嵐健二の伝道によって救われたのかもしれませんが、とにかく、堀田綾子さんという方がいるので、五十嵐先生どうか、北海道に行くときにはぜひ寄ってくださいということだったんですね。で、実は北海道に用事がなくても堀田綾子さんに会うためだけにでも五十嵐さんは何度も何度も出かけているんですね。そしてその聞いた話、また書いた著書などを参考に、このような素晴らしい本が出来上がっていったわけです。本当に感動する本なんですね。で、この三浦綾子さんのこの書かれたタイトルがですね、夕あり朝ありというタイトルになっております。で、これは実は聖書の一番初めの創世記っていうところがあるんですけれどもですね、この創世記の一章のところに夕があり、そして朝があった第何日という言い方が何度も何度も繰り返して出てくるんです。皆さん、普通一日は朝から始まって夜で終わると思いませんか？ところが聖書の数え方は違うんです。聖書は今でもイスラエル、ユダヤ人の日の数え方というのは夕方から始まって、つまり日没から始まって次の日の日没で終わるんです。つまり夕方から始まって朝を迎えていくんですね。で、この五十嵐健二さんのこの生涯を描くにあたって、まさに三浦綾子さんは夕あり朝ありという、そういう聖書の言葉を思い出したということだと思うんですね。つまりその初めは暗淡たる暗闇であったということなんです。でも、その生涯の終わりはですね、本当に太陽が、空の、真上に昇るほどの輝かしい終わり方をしていくわけであります。この波乱万丈の五十嵐健二さんの生涯を振り返るのに格好の聖書の言葉があるんですね。それは、皆さんお手元に聖書がおありでしたならば、聖書全体の中ほどのところにですね、箴言というところがあるんですね。この箴言の24章というところがあるんですが、ページを申し上げると1000飛んで90ページというところなんですね。 線飛んで90ページのところをお読みしていきたいと思うんですが、上の段の箴言24章16節というところなんですね。そこをお読みしてみたいと思うんですね。皆さんとご一緒に読んでみてもよろしいでしょうかね。箴言24の16です。それではご一緒に読んでみましょうか。1-3、はい。
正しいものは7度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。
ありがとうございました。皆さん、この言葉を読んで何か思い出しませんか。七転び八起き。七転び八起きはここから来ているんです。七転び八起きというのはまさに日本のことわざというふうに誰しもが思っておられると思うんですが、驚くなかれ七転び八起きの起源は聖書です。そして七度の七というのは単なる七という意味ではないんです。七というのは完全数なんですね、聖書で見ると。だからもうダメだと、もう完璧にもうダメだというふうに転んだとしても、正しいもの、つまり神様から神様との正しい関係をいただいたものはもうもはやこれまでと、誰しもがもう終わりだと思って倒れたとしてもまた起き上がるからだというふうに聖書は約束しているんですね。その代わりに悪者は、つまり神に頼らずに我が力に頼り、また自分の目に正しいことを行っている人は、どれほど才能があっても、またどれほど自分に自信があったとしてもつまずいて滅びてしまう。この人間の儚さと、それから知恵あるようでも愚かさにとらわれてしまう、その、人生のさまざまな人間模様、これがですね、五十嵐健さんの生涯の中にも、いろいろな形で、現れているわけであります。次のところもですね、実は関連があるので、私の方だけで読みたいと思うんですけれども、これもまた心に留めるところだと思うんですね。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくときあなたは心から楽しんではならない。これっていうのはですね、私たちが水戸黄門を見て、悪代官や悪商人が制裁を受け懲らしめられるとき、とてもこう愉快な思いになったりするわけですね。ましてや、私たちの、敵が、不幸な目にあったならば空見たことかと、喜ぶ、どこかで喜ぶ、ほくそ笑む、私たちがいるということはないでしょうか。五十嵐さんの生涯の中にもそういうことが、後で少しだけお話しするようになるかと思うんですけれども、そういう出来事がありました。でも、それを戒められるんですね。喜んではならない、つまずくときに楽しんではならないというふうに言われるわけですね。19節を見ると、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな、というふうに言われています。五十嵐さんも、自分がなぜ正しいことをしているのにひどい目に遭うのか、また相手は何で悪いことをしているのにうまくいくのかという悩みを経験していくんですね。でもその悩みに対する、神様の答えはほどなくやってくるわけであります。さて、この五十嵐健さんという方なんですけれども、先ほど明治9年のお生まれというふうなことを申し上げたんですけれども、お生まれはですね、新潟県なんですね。で、新潟県の中首木郡というところですね。そこでお生まれになりました。で、もともとはですね、大きな造り酒屋の息子なんですね。で、このお父さんの船崎四郎という方がいらっしゃるんですが、つまり五十嵐健さんは 船崎家の長男として生まれるということなんですね。でこの船崎史郎という方は後に新潟県議会の議員さんもされたりとかですね、村長もされたりする方なんですね。漢学の素養もあり、また記号もなし、またいろいろな教養にあふれている方だったんですね。地域では非常に名の知れた方でした。でこの奥様がケイさんというですね、とても美しい、また教養のある素晴らしい女性だったんですが、まあ明治の世になったとはいえ、江戸時代にはその出身は武家だったんですね。なので、武家の家から商人の家に嫁いだという形だったんですね。ところがお母様がこう美人ですよね。でまだ20代のこの若い盛りです。でこの造り酒屋のこの船崎家で、まあ、この おかみさんであるこの自分 のお母さんがですね、いろいろなお客様と話をしている。でこう非常にこう親しげにというかにこやかに話をしていると、このご主人がですね、こう焼き餅を焼くんですね。焼き餅を焼いて、そしてなんとですね、下駄で奥さんをこう殴りつけるというようなことがこうありまして、まあ、生傷がこう絶えなかったわけです。ある時にやっぱり男の客を相手にした時に、やはりその、場面を見た、何気ない普通の話なんですが、怒りに駆られましてですね、したたかに奥さんを殴り倒して、そして、まだ、この船崎史郎さんも23とか24という年だったんですけどもね、お前は離縁だと言ってね、離婚しちゃうんですよ。でその時に、まだ賢治さんは8ヶ月だったんですね。まだお母さんのおっぱいが恋しい頃だったんですね。でも、泣く泣くその子を手放さなせなければなりませんでした。つまり子供を置いてお母さんは家を出ていかなければならないんですね。で明日の朝は出ていくというその夜、父を含ませて、泣いていたというような様子を、まあ、後になって賢治少年は、まあ、聞くわけですね。そしてそれからが、まあ、大変でした。いわゆるこうもらい乳といってですね、今のようにお乳をもスーパーで、ドライミルクというか、それを買ってですね、取ることもできないし、そういった便利なものが何もありませんので、いろいろなところにお乳をもらいに行くという、そういう実に、まあ、不憫なといいましょうか、気の毒な、まあ、生涯のスタートをしていくんですね。そうこうしている間に結局この、船崎さんもまた再婚することになって、この賢治少年がなんとなく邪魔な存在になっていきますね。そして、そこでもらってくれたのが、まあ、五十嵐家ということですね。こちらの方に、まあ、養子になっていくわけですね。なので、まあ、五十嵐賢治というふうに、なっていくわけなんですね。でこの五十嵐賢治さんということであるわけなんですけれども、子供さんがいない実直なご夫婦だったんですね。まあ、ここでお母様が、由美さんという方だったんですけども、非常に優しい、まさに実の母、としてもですね、全くおかしくないような義母でありながら、本当に天女を母親にしたような、とても教養豊かなお母様だったそうなんですね。そして今では見かけることはありませんけれども、家の軒先に来て物をもらいに来る乞食がいると、もうありったけのものをあげたりとか、いたわったり、いろいろしてあげる、そういう母の姿を見ながら、まあ、賢治少年は、まあ、育っていくわけなんですね。そしてこんな調子で話していると多分2時間ぐらいかかってしまうと思いますので、後の話を簡単にしていきたいと思うんですけども、この五十嵐家はですね、このお父さんもお母さんもとても一 人柄が素晴らしい方だったんですけども、いろいろな方の保証人となってしまってですね、多額の借金をこしらえてしまうんですね。それで、当時95円という、今でいうとどのぐらいでしょうか、大人の月給が6円ぐらいな時に、95円というような、借金返すめどが立ちません。そして中学校に行きたいというですね、高等教育を受けたいと思う、願いは非常に大きかったんですけども、行く財力がないということですね。そこで仕方がない、ここからなんです、ここからなんですけども、この五十嵐健二さんという方はですね、今お話したようにおっぱいもらうのにそのいろいろなところに行ってもらい乳をしていくわけですね。それが体の中にインプットされたのかどうなのか分かりませんけれども、とにかく一ところに落ち着いていることができないという性分が、このあと何度も何度も出るんですね。そして、彼はまず、新潟の高田からなんと、長野に来るんですね。でこの長野の善光寺界隈のところに来まして、そこの小間物屋さんのところに転がり込みます。それはお母さんの由美さんの妹さんが嫁いだ小間物屋だったんですね。そしてそこで、小僧として小学校を出て働くわけです。ところがですね、新潟もとても寒いだろうに、五十嵐さんが言うのには信州の寒さは半端じゃないというわけです。それでですね、日々赤切れで、もうね、大変になってしまったんですね。それでお母さんに、長野の冬は寒くて日々赤切れでもう辛くて耐えられないって手紙を書いたら、お母さんがすぐに戻ってきなさいという手紙をよこしてですね、で断りもせずにその長野のおばさんの家から高田へ、帰ってしまうんですね。で、呆れ果てられてしまうんですね。で、それから今度は高田へ、こんなのメモする必要全然ないんですが高田へ戻って呉服屋に勤めるんですね。ところが呉服屋に勤めてもまた2ヶ月で、辞めてしまうんですね。で今度はですね、東京へ行こうとするんです。で皆さん高田から、東京へ行くって言ってもね、容易なことでは、ありません。とにかくなけなしの、お金で、電車に、汽車に乗っていくわけなんですが、当時はまだ薄い峠にトンネルがありませんので軽井沢から横浜までは歩いていかなければならないんですね。そして東京に着きます。で東京に着くんですが、そこで、親戚のうちに転がり込んで働くわけなんですが、そのうちにお母さん危篤という電報が入って、またこう高田に戻っていきます。そしてお母さんの由美さんはですね、明治24年に亡くなっていってしまいます。お前が来てくれ、よく来てくれたと言って見届けてほっとしたかのように、素晴らしいお母さんが、亡くなってしまうんですね。そしたらまた彼は東京に、戻り、また高田に戻りなんていうことをいろいろやっているわけなんです。そしてついに、高田、実家のあるところなんですが、それに戻ってですね、なんともうお前はいろいろやってもダメだということで、お父さんの船崎史郎さんに呼ばれまして、いわゆるこう造り酒屋でですね、仕事を命ぜられるわけですね。まだ15、6の少年なわけなんですね。でこの船崎家のお酒というものは地元では非常に美味しいっていうんで評判だったんですね。で彼はまだ16ぐらいなんですけども、酒を飲む年齢ではないんですが、どうも大人を見ているとみんなこの酒がうまいうまいという、どんなものなんだろうと思って、彼はね、夜酒蔵の晩をしている時にこっそり 飲むんですね。そしたらね、世の中にこんなうまいものがあったのかと思うんですよ。それはね、もう内臓にまでキューッと染み渡って、何とも言えないうまみだと、まあ、16歳ぐらいの少年が初めての酒を飲んでうまいぞと思う。ところが彼は思うわけですよ。これはね、父親の酒なんだと。自分はが飲む以上、息子であると言ってもお金払わなければならない。でも自分はろくな給料ももらっていない、とてもこんな酒代払えない、やめなければと思うんですが、次に酒蔵の当番が来るときにはまたまた飲みたくなるわけですね。そしてだんだんに飲む量が増えていくわけですよ。そうですね。だから樽の酒がいっぱいだったのがぐーっと減ってるわけですよ。で、彼はそのお金を払ったら給料が吹っ飛ぶどころではない、親父から殴られて感動されて、どういう仕打ちに遭うかわからない、一生懸命考えるんですね。やめなければやめなければと思うんですけれども、また飲んでしまうっていうね。これやっぱり少年として五十嵐さんが経験した人間の、まあ、弱さですよね。私たちもいけないと思いながら、ついついあと1回というふうにしてしまうというようなことはありませんか。私たちの中にはこれはまずい、やめなければと思っていても、医師の力で簡単にやめられそうに思うんだけれども、できないということはありませんか。ついにどんどんどんどんですね、それこそもう飲まずにはいられない、そしてそのうちに飲んでもそれほど量子の呵責がなくなってきてしまったんですね。でもある時にはたと気がついたら、ものすごくお酒の量が減ってるわけですよ。それで五十嵐健二少年は皆さんどうしたと思いますか。そうなんですミスで埋めたんですよ。そしたらね、お酒買いに来る人がね、さ、あんたんとこの酒この頃水っぽくねえかいというお客さんが次々と現れるんですね。そうすると五十嵐少年は、何をおっしゃる、この船崎の造り酒屋の酒はね、もう天下一品で、これに水っぽいというなど、あなた何を血迷ったことを言っておられるんですかって言ってですね、悪びれることなくこの酒を売り続けるわけですね。で、ああもうやばいと思ってるわけですよ。もう世間の人も気づき始めた、やめなければやめなければと思うんだけれども、気がついてみると夜中になるとまた酒蔵に入ってまた飲んでるわけです。そしてついに運命の時が来たわけですね。夜中酒を飲んでいたら、ガラッと戸が開いて、そこに仁王立ちになっていたのはお父さんだったんですね。そして、お父さんから、しこたま雷を、もらうというわけなんですね。それで、彼はもうここにいてもダメだと、お前はもう死んでよいうふうなことを、お父さんからこう言われるわけですね。そしてついに、この五十嵐少年は、高田から、長野に行くわけですね。長野にまた戻ってますね長野というところはお母さんの義理の妹の小物屋さんのところに転がり込んだ思い出のあったところなんですが、ここではお前また来たのかと言ってですね、追い出されてしまうんですね。そして今度はですね、なんと松本まで行くわけです。ちょっと知ってる人がいたので、松本まで電車乗って行ったんではありませんよ、歩いて行ったんです。これからはね、全部ね歩きなんですよね。人間こんなに歩けるのかと思うんですけども、そして松本まで行って広田商店というところに転がり込むんですが、そこの仕事もあまり面白くないので、ある日のことを思い立って、やっぱりもらい父をしたっていうのがあるんでしょうかね、人のところにいることができないんですね。それでですね、名古屋まで行けば、なんか仕事がいいのに見つかるんじゃないかと言ってですね、名古屋まで200キロの道を彼は走っていくんですよ。ねえ。そして 基礎街道を走っていくんですが、結局名古屋にもろくな仕事がないといってですね、6日経ってまた松本に戻ってくるんです。で、松本の広田商店ではあんたがどこ行ったかと思って心配してたよ、でも戻ってきてくれてよかったよかったと、まあ、その頃からもう彼はね、何か自分が羽ばたくところ、天下を動かすような商人になるんだと、まあ、いうふうなことを夢見ていた、まあ、少年だったんですね。そして彼は、松本の広田商店でも可愛がってもらったんですけども、自分の人生はここで終わってはならないと思ってですね、今度はまた上田に行くんですね。で、上田に来まして、味噌を作る醸造業の関係の仕事をするんですね。味噌を作るって言っても簡単なことではありません。まあ、樽に入って、この味噌をこう踏んでもらえばいいんだって言うんですけども、それは大変な、足が入ればなかなか抜けないというですね、そういう重労働で彼は味噌を踏みながら一生終わるっていうのもなんだなと思ってですね、ここにも別れを告げて、今度はですね、前橋まで行くんです。ほとんど皆さん全部徒歩なんですよ。人間ってそんなに歩けるものなのかと私は今回改めて考えさせられました。で、前橋に行って、さて、どこに行ったらいいだろうというふうに思うんですが、まあ、なけなしの、お金で、泊まったというか、ほとんど無一文のような状態で、えいママよとばかりに飛び込んだ、住吉屋という、旅館が、あるわけなんですね。そして、この住吉屋の、旅館、におりましたときに、彼はですね、宮内文作という、クリスチャンに出会うんですね。で、この、宮内文作さんという方が五十嵐健さんが最初に出会った、まあ、クリスチャンなんです。で、この宮崎文作さんという方は、上毛孤児院というのをですね、またこの地上の星シリーズで石井十二というですね、岡山孤児院を作ったクリスチャンの話をする機会があると思うんですが、この石井十二とも親友である宮内文作さんという、人がいまして、この上毛孤児院を作った方ですね、この方と知り合いになるんです。この住吉のご主人がこの宮内さんの導きで、まあ、クリスチャンになっていたんですね。ですので、無一文の、この五十嵐健が飛び込んでも優しくこう迎えてくれたというようなことがあったわけです。まさに神様の摂理というほかはありません。そして、この宮内文作氏と、前橋の町を歩いているとですね、前橋の町の人たちがみんなこう深々とこう頭を下げる、非常に尊敬されていた実業家でもあり、また特殊家でもあり、また孤児を信仰によって養っている立派なクリスチャンだったんですね。ところが一緒に街の中を歩いていると、五十嵐健さんはあることに気がつきました。それはみんながみんな宮内さんを認めて、お辞儀をするばかりではなくて、中には何か懸念そうな顔をして、鋭い目つきを向ける人もいたりする。全くこんな立派な人に対して失礼な態度だというふうに思って、この五十嵐少年は宮内さんに対して失礼ですよねって言ったら、いやいや五十嵐君、私は実はとんでもない人間なんだ、私は危うく5人の人間を殺す寸前のところまで行ったのだというふうに言うわけです、宮内さんがですね。それで五十嵐さんは、と思ってですね、この住吉の旅館でその話を詳しく聞くわけですね。一体どういうことが、まあ、あったのでしょうかということなんですね。実はこの宮内さんはこの前橋の中でですね、この立派な事業をしておられた。ところが この住吉屋というこの旅館の付近から火が出て、前橋の町が1000軒ぐらいこう焼けてしまったというわけですね。そして、直ちに、すいません、この住吉の主ですね。で、この住吉が火元である、ということ噂が立てられたんです。その火元であるというですね、この5人の、訴状が出されたんですね。それでもちろんそんなことは全く無実の罪を着せられたという状況だったんですけれども、まことしやかにこの5人が訴状でこう訴えて、この住吉だ住吉だということで噂を広められてしまったんです。そして非常な苦境に陥ってしまうんですね。ところがその疑いが晴れるきっかけになりましたのは、この別な旅館にいた一人の女中さんがおられてですね、この火の手が上がる付近のところを見ていたんですね。そしたら火元はその辺りではなくて全然別なところだということを、どんなに脅迫されてもどんなに脅かされても自分の証言を翻さなかったので、裁判では住吉は無実であると、白であるという決着がついたわけなんですね。ところがそういう決着は裁判ではついたんですけれども、前橋の人たちの恨みというのは、家が千軒も燃えてしまったわけですからね、容易に消えることではありません。でもそういうわけでこの5人をですね、この宮内さんは、合口を持ってですね、殺そうというふうにこう命を付け狙ってたというわけなんですね。ところがこの宮内氏がですね、不益角太郎というですね、私も今度知らない名前のクリスチャンがいっぱい出てきて驚いたんです。この不益角太郎さんという伝道者と知り合って、この人から聖書の福音を聞いてクリスチャンになったんですね。そして彼は殺そうと思っていた5人を許すんです。自分が正直な商売していたのにひどい目にあったわけですよね。そしてその悪いやつらを懲らしめてやれと、もうこいつらも殺して俺も死ぬというような思いでいたんですけれども、聖書の福音を聞いて、そして彼は、宮さんはこう許すわけです。そして井村少年は世の中にはいい話があるものだと、そんなくらいで聞いていたわけなんですね。それが最初のきっかけでした。時あたかもですね、世界は非常にこうきな臭い状況になってきていました。明治27年といいますと、1894年ということになるかと思いますが、いわゆる日清日露の日清戦争が始まっていくんですね。で、新聞の活字拾いですね、活字拾いというのは文宣校というふうに言われるんですけども、活字拾いをしていた五十嵐さんはいち早く新聞が刷られる前に記事になる内容を見るわけです。あるいは号外を自分が作るわけですから、人々に配られる前にニュースをいち早く知るわけですね。そして日清戦争が始まるということを、いち早くこう知るわけです。まさに血湧き肉を踊るというか、これは、義なる戦いであると、遅れている、シナが、本当にここで目を覚ましてもらわなければならないと、いうことで、日清戦争は正しい戦いだというふうに、彼はですね、心から信じてその戦争に、行きたいというふうにこう思うわけなんですね。ところが五十嵐さんは体格があまり良くないです。小柄な人なんですね。それで軍人としては、体格が足りないということで、いわゆるこう軍夫っていうんですね、いわゆる物資を運搬する、あるいは塹壕を掘るとかですね、そういった 妊婦の役割をするようなこと、それからいろいろなものを届けるという物資補給のその軍夫に応募して、そして、見事に合格してですね、実にこれ晴れやかなことだったというふうに当時は言われたわけですね。誇り高い日本男児として、大陸にこう渡っていくわけです。そして、日本は、大勝利に終わっていくわけですよね。ところがこの日清戦争が終わったんですが、なんとその日清戦争が終わった後、大国ロシアやフランスやイギリスがいわゆる三国干渉っていうのをしてくるわけですね。遼東半島は我々が分割統治すると言って、せっかく日本が勝ち取ったものにいろいろ口出しして横取りしていく、これは良くない、頭にくる、特にいけないのはロシアだというふうにロシア憎しと思ったんですね。そしてやがてはロシアと戦争が起こるだろうというふうにこの少年は考えるわけです。そして同じく大陸に渡っていたもう2人の友達と一緒にですね、この3人がロシアにスパイとして入ろうという大計画を立てるんです。まだ高校生ぐらいの年齢ですよ。で、いきなりスパイとして入るのもダメだと。でまずですね、スパイとして入るためにはまず蝦夷と言われた、北海道に渡ってそこでお金をこしらえて、それからロシアカラフトとこへ入り込む、カラフト経由で入り込むとか、そういうような計画を立てて、その間にロシア語を覚えて、また中国人のふりをしてとか、いろんな壮大な計画を立てて、俺らはロシアに入るんだと。そしてロシアの機密を日本に持ち帰って、日本勝利のために貢献するんだって言って、まだ高校生ぐらいの男たちが、おおって言ってですね、言ったかどうかわからないけど、そういう気持ちで彼らは日本に帰ってくるんです。そして日本に帰る早々、まず最初の計画の北海道へ行くというね、これを果たすんですね。そして、北海道の、小樽にこう行くわけですね。で小樽は結構もう商業が華やかな都会になっていたんですが、小樽でまず働こうと思うんですが、あんたたち今来たけれどね、まだニシンの漁というのは2月3月で、今8月9月の時に来てもね、仕事はないわねというふうに言われてしまうんですね。でもなんかいい仕事ありませんかねって言われたら、いやーそう来なくちゃと。実は、札幌からずっと奥に行ったところにね、すごいいい仕事があるからそこ行ってみないかというふうに言われるんですね。そこがどうしていいんですかって言ったら、何よりも給料がいいと。普通の月給が6円の時代に45円の給料が出るっていうんですね。そして、ここに行ったら本当に、開拓の素晴らしい仕事ができるというふうに、言われて、3人は勢いよく、そうだそこに行こう、そして金を貯めて俺たちはスパイになっていくんだ、この我々の計画は順調な滑り出しだと思ってですね、彼らはその、お金をですね、最初に確かにもらうんですよ。そして喜び勇んで、行くわけですね。向かったところは今でいう江別です。でも当時の江別っていうのはまさに原生林ですね。もう人間が入ったことがない、うっそうたる大木が茂って、沼地が広がっているような、そういう原生林のところに入っていくわけですね。そして昼なお暗いその、密生した原生林に入っていくうちに、だんだん心細くなっていくわけですね。橋とは言えない丸太を渡っていきますが、足を滑らせて落ちたら、自分は死んでしまうような恐ろしいところも通りながら、ついに目当ての、ところに到着します。そこは掘ったてがあるところでだけで、開拓が、始まっているところであったんですが、出てきた連中がみんな一癖も二癖もあるような恐ろしげな形相をした男たちだったんです。五十嵐少年とその二人の少年たちはですね、ああしまったと思ったんです。彼らが連れて行かれたところはいわゆるタコ部屋だったんですね。監獄といってもいいようなところでした。 朝の日が昇る時から真っ暗になるまで重労働を強いられて、ろくな食べ物も与えられずに、もう、獣以下の生活を、させられるところでした。親分が、その日本刀を持っていてですね、逃げようと思う者がいるならばもう叩き切られると。で、仕事が遅ければ蹴られ殴られ、もうひどい目に遭うというふうな状況だったんですね。そして来るんじゃなかったと思うんですけども、お金は、まあ、預けてあるので取り返すこともできない、もう地獄のような日々が続いてしまうんですね。そして彼はもうロシアへ行くなんていうのは夢のまた夢で、なんという、決起に流行ったつまらないことをしてしまったのかと、まあ、悔やんでも、まあ、悔やみきれないですね。このタコ部屋の話で終わってしまったのでもうちょっと急がなければなりませんがそうこうしている間にこの2人はかっけになってしまってですね、もう足がですね、一升瓶のようにこうパンパンに腫れてしまう。そしてうんうなって叩かれてもどつかれても仕事に行くこともできない。そしてもうこのままでは死んでしまうと思った五十嵐少年は、決死の思いで、親分どうか私ではなくて私のこの友達2人は返してやってくださいと言って、彼らは私もそうですが日清の戦いで軍法した仲間です、お国のために戦ったんです、どうか勘弁してやってください、こいつらを返してやってください、私の命を取っていただいても構いませんって思ってもいない言葉が出てましてですね親分はその言葉に、お前たち嘘でないだろうなって言うとですね、ここに証拠がございますって言って軍法をしていた時の日記帳がうまい具合にあったんですね。それを親分は見て、しかもロシアに渡るという計画があって、その、まあ、少年たちがですね、少年ながらにこう夢物語ですけれども、こういうことやってこういうことやってって相談したことがこう書いてあるわけです。で、それは本当だっていうことを、見た親分は、よしお前を残れ、しかしこの病気の連中は、もう返してやっていいって言って親分が言うんです。そしたらその二人 の友人はね、もう本当に喜んで、あんなにかっけで青ざめて、もう今にも死ぬかと思ってたのにピンピンになってですね、ピンピンになってって言ったら大げさですけども、意気揚々と、いがらしい、悪いな悪いな、ありがとう悪いなと言いながら、意気揚々と血色も良くなって元気に帰ってったっていうんですね。三原少年だけが残されました。自分はどうなるんだろう。そして、それから何日か経ったある朝のことでした。いつもよりも早く目が覚めた朝の3時、そして静まり返った原生林を見ながら、自分はここで一生終わるんだろうかと思った時に、ふとこのまま逃げたらという考えを浮かんでですねそして彼はですね、逃げるんですよ。その江別の奥からね、どこまで逃げるのかっていうとですね、札幌まで歩いて逃げるんですね。すごい距離ですよ。でも札幌までだったらまた捕まるかもしれないと思って、彼は小樽までね、まあ、逃げていくんです。その距離っていうのは、まあ、凄まじい距離だったと思いますね。そして私も北海道にしばらくおったので分かるんですけれども、小樽へ向かう途中、銭箱というですね、海岸があります。まあ、今海水浴場になっているんですけれども、その銭箱のところに来た時に、まあ、当たり前のことなんですけれども、もう腹がペコペコです。何にも食べてない、とにかく身一つで逃れてきたわけですのでね、何にも食べてない、何にも飲んでない。そして海に来た時に、もうこの海に入って死んじゃえば楽だなっていうふうに、まあ、思うわけですね。すると海岸にワカメがですね、まあ、漂着していたんです。ん?と思ってですね、そのワカメを手に取って、あ、これ食べられると思って、その海水に浸かっているワカメをもうむさぼり食うようにしてですね、で食べて、まあ、塩辛いので喉がめちゃくちゃ渇いたんですけれども、まあ、死ぬのはいつでもできるから、死での土産に、メイドの土産に小樽の町でも見てみようかなっていうふうに、まあ、彼は、まあ、思うわけなんですね。そして 小樽の町をふらふらふらふらと歩いていたんです。そうした時に、一つのこの宿にたどり着くんですね。でその宿の名前は小説の中には書いてないんですけども、もう本当に汚い格好をしているわけですね。ところがその、宿の、女主人がようこそいらしてくださいました、さあどうぞどうぞって通してくれるままに上がってしまうんです。そしてあれよあれよという間に食事が整えられて、彼はもうもし死ぬつもりでいたんですけど、目の前にご飯が並べられたので、もうありったけ食べてしまうんですね。そして翌朝まで、もう死んだように、眠ってしまうんです。だいぶ翌朝、時間が経ってから彼は起き上がるわけなんですね。そしてガバッと起き上がった時に、自分にはもちろんお金なんか一銭もないわけです。それでこの女主人のところに来まして、土下座しましてですね、そしてすみません、実は私はお金が一銭もないのでございますと言ってですね、呆れ果てる女主人の前に自分が、この日清戦争に行って、その帰りにこういうことがあって、そして江別のタコ部屋にいられて脱走してきてということを洗いざらい包み隠さず全部話したんです。そしたらこの女主人はひどく感動してですね、大変なご苦労なさったんですねというふうなことで、特にとがめもなくいたんですね。そして、今少年は言ったんです。私が、食べた分、泊まった分、これは働いてお返ししますから、どうかそれで勘弁してくださいと言ったら、女主人はとても喜んだんです。というのはこのご主人がさっき の住吉 の宮津さんとちょっと話が入り組んでしまったんですが、こちらのご主人がもうクリスチャンだったんですね。しかも肺病を患っている、ご主人だったんです。なので肺病という噂が立ったらもう宿にも人が来ないのでですね、大変に気を使っておられました。そのご主人もクリスチャンであったわけです。そしてこのご主人に改めてご挨拶に行きましたならば、非常に澄んだ目をしておられて、非常に平安な顔をしておられて、その枕辺にですね、何やら分厚い黒い本が置いてある。ご主人、その本は何でございますか。するとにっこり笑って、これは聖書というものでございますって言ってですね、で、マタイ伝とかですね、マルコ伝とか、これまたマカって書いてあったんです。もうですね、何のことやらさっぱり分かりません。でもこれは聖書というものですと言って、この聖書を読んでいて、そしてこのご主人がこういう経済的にも苦しい、また自分が肺病である、いろいろな心配事があろうにもかかわらず、このように平安な姿でいるのかということで、クリスチャン第2番目にあった方ですね、非常に感動するわけですね。そして、彼はですねここで、中島最一郎というですね、クリスチャンと会うんです。この宿のご主人がお世話になっているこの中島先生が時々いらっしゃいますから、聖書の話をお聞きなさいませ。そして聖書の話を聞いていくわけですね。中島、さんに、いろいろな質問を五十嵐誠二健さんはですね、ぶつけていくわけですね。で、非常に衝撃を受けたのは、初めに神が、天と地を創造されたと、天地を創造されたと、作られたと、これを読んだ時に非常に五十嵐少年は驚いて、太陽も自然界も拝むものじゃなくて、その背後にそれを全部作った方がおられるんだということは、天地がひっくり返るような、驚きだったんですね。でも分からないのは、罪だったんですね。この罪というものが自分もこの策をやめようと思ってもやめられなかったというようなことはあるんですけども、五十嵐少年は思います。どうして神様は人間を罪のない存在に最初からお作りにならなかったんですかというようなことを聞くわけですね。 すると、中島さんはここに、小樽の町をですね歩きながら、説明してくれるんです。五十嵐君、君は悪いことをしないように、手も足も、縛られた方がいいですかって。放っておくと悪いことしてしまうから。まあ確かにこのお酒も飲んだことを思い出されるわけですよね。いや、それとも悪いことするかもしれないけれども手足を縛られない方がいいですか、どちらがいいですかって聞かれたときに、いやそれは手足縛られない方がいいです。そこです。神は罪を犯さないように人間を作りなどとするならば、まさに私たちをがんじがらめにしなければならない。でも神はそういう道を用意はされなかった。その代わりに、あなたの罪のため、私の罪のためにイエス・キリストが身代わりに私たちの罪の責任を取ってくださるという、そのイエス・キリストを信じることによって救われるという道を、神は用意されたのですよということを聞いたときに、五十嵐少年は、ああこの方こそ、自分が、信ずるべき方だと、こういうふうに思うわけなんですね。そしてそこからしばらく歩いていきますと、井戸があって、鶴瓶井戸ですね、聖書の中に水があるところですぐにバプテスマを受けたエチオピアの宦官の話が出てまいります。その話を知っていたので、水のあるところに来ました。中島先生、ここでバプテスマを受けさせてもらえませんかと言ってですね、そしてよし分かったと言ってですね、そこで、浴衣を、8月の下旬だったんですけれども、その井戸端で、浴衣を脱いでひざまずいて、そこに井戸から汲んだ水でザバーッと水をかけて、洗礼を受けた、これがクリスチャンとしての五十嵐健二さんの、出発点で、あったわけなんですね。それからまだまだこう話は続いていくわけであります。彼はその後ですね、いろいろな仕事を探し求めていくわけなんですけれども、もうちょっとこう簡単にしていかなければなりませんが、彼は自分のこれからの仕事をしていくときに何をしていくのかということを考えていたときに、ちょうど加藤洗濯店というところから水汲み やりませんかというですね、そういう、こう話が来るんですね。小樽から函館行った時、仕事がなくてとても困っていた時に、水汲み、あんたやるかねということですね。はい、何でもやります。確かにもう一銭もお金がないわけですのでね、もう仕事なんか選んでおられません。そこで加藤洗濯屋さんに行きまして、水汲みをする。でも水を汲むって言ってもね、これは水道の蛇口をひねれば水が出てくるわけではありません。100メートル離れた井戸まで水を汲みに行って、1日に何十往復もするというわけですよね。4トダルに何十杯というわけです。そしてそれを持ち帰るわけですね。ですので晩年96で亡くなっていくわけですけども、この右の方にはその時水を担いだ時のタコがね、まだ残っています、なんというようなことを、おもう58分ですね、お話になっていた。でこの洗濯店のところでですね、実は洗濯屋というのはですね、非常に当時蔑まれていた仕事だったんですね。というのは江戸時代だと思うんですが、川柳でこういうのがあるんです。江戸時代だから明治かもしれませんが、洗濯屋近所の赤で飯を食い、洗濯屋近所の赤で飯を食い、こんな言われ方をするほど蔑まれている仕事だったんですね。ところが、近所の赤で飯を食い、キリストを信じた私は、人様の、この赤を落とす人間になりたいな。これはね、洗濯業ってなんか素晴らしいんじゃないかと。神様が自分に用意してくださった仕事が、この赤を落とす仕事、ではないかというふうに まあ、発想を与えられたんですね。そして、彼は、明治49年に、明治29年に横浜に出ていくわけですね。そして横浜に出行っていきまして、そこでいろいろなあの選択屋をしていく間に、なんと宮内省と顔がつながっていくんですね。勤めていたところが、まあ、宮内省から注文が来るというですね、そういうお店だったんですね。そこでまたあの勤勉で真面目なあの、この彼がですね、非常に五十嵐少年青年がですね、評価をされて人望を得て、そしてあの、たくさんの仕事をまあいただいてくるようになってきたわけです。そしてまた、そういう中で独り立ちをしようと思うんですが、三井呉服店、大きなところに、まあ、彼はこう入っていくわけです。三井呉服店では彼は日曜日が勤務が休めないので、なんとか三井呉服店ではなくて、自立をしていかなければならないというふうに、まあ、考えるわけなんですね。でその自立の条件としては、三井呉服店にご迷惑をかけない、そういう商売をしたい、ということで、彼は呉服店とは違う仕事ということで、やはりクリーニングだということで、彼は、まあ、クリーニングの仕事を始めるわけですね。そして、彼は、自分なりに堅実な、まあ、商売をこう始めていくわけなんですが、そのお得意先の中に実はヨーロッパ帰り の方々がおられたりして、例えばヨーロッパへ講師として行かれた方の奥様だとか、そういう方の中から、五十嵐さんね、向こうではヨーロッパの方ではドライクリーニングというものがございますのよという、そういう話を聞くわけなんですね。ちょっと一回ここで